はい、皆さんおはようございます。本当に今日もまだ皆さんとこう礼拝をですね捧げることができることを感謝します。そしてこの賛美っていうのはですね、このメッセージの前の歌ではないわけなんですね。本当に賛美というのは非常に大事なもので、この礼拝ですね、私たちがこう集められて、まず神様に賛美を捧げると、口を開くですね、声を出す、その時に神様のバイブレーションというかな、私たちの霊と共鳴するというかね、私たちの賛美と祈りが神様に届く時に、神様がそれを喜んでくださると、聖書にはそれによって神様が慰められるって書いてあります。私たちが歌が好きとか、それも OK なんですけども、私たちは神様を賛美するために作られたとあります。朝の礼拝ではこう皆さん一緒に賛美でもって礼拝捧げることができますけども、夕方は初め少ないんですね。ですからちょっと残念やなと思うんですね。本当に賛美が大事だって、ある意味メッセージよりも大事かもわかりませんと、私だから今日は言えると思いますけども、賛美が本当に神様に届くように口を開くということは大事で、一緒に賛美できたことを本当に嬉しく思いますということを、言いたかったと思います。ではお祈りをしたいと思います。天の父なる神様、今日もこの寒い中ですけども、一人一人があなたを礼拝しに集められましたことを感謝します。今すべての思い、あなたにフォーカスさせていただきます。あなたにすべてを明け渡しますので、あなたがどうぞ、御言葉でもって語ってくださいますように、一人一人に今触れてくださいますように、聖霊様が触れてくださいますように、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。早いもので、今日は1月最後の日曜日となってしまいました。月日は経つの本当に早いんですけども、神様は昨日も今日もとこしまでも変わらないお方ですから感謝です。で、今エペソの学びが始まりまして、今日が2回目となります。聖書の箇所をこう詳しくですね、掘り下げて学べる時と思うんですけども、こう何かこう講義を聞いているようになってほしくないなと願いながらお話しさせていただきたいと思うんですけども、先週はまず一章の一節から六節まで学びました。そこでは、神様は私たちが清くて傷のないものにしてくださいますと、そして神様の子供としてくださるという、その霊的祝福について学びました。で、私たちはもともとこの祝福をいただく、そういう資格がなかったものなんですけども、それを神様があえてくださるんですから、これを恵みというわけなんですね。これが先週の復習でした。で、今日は7節から14節を学びたいと思います。では、早速読んでみますね。7節、私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さをもって御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それは神が御子においてあらかじめお立てになったご計画によることであって、時がついに満ちて、この時のための御心が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることがないのです。このキリストにあって私たちは彼にあって御国を受け継ぐものと なったのです。私たちは見心によりご計画のままを皆実現される方の目的に従ってこのようにあらかじめ定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるものとなるためです。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。でまず7節に最初の霊的な祝福のについて書いてあります。ここで御子による贖いってありますね。贖いというのはあまり普段は使われない言葉ですけども、聖書の中には時々こういう贖いとかですね、いう、まあ、古い言葉が出てきます。ですので普段使わないですね。もうちょっとで放られるとこやった、ほんでもギリギリ贖われたわみたいな言い方はしないんですけども、でも聖書親しんでいくと逆に、まあ、贖いという言葉がすごく深く意味が迫ってくるものかなと思いますので、今日あまり親しみがないなって思う方、この贖いまず、覚えていただけたらなと思います。この贖いという意味には、救うとか弁償するとか、ね、買い戻すという意味があります。で、何からでは救われる必要があるのでしょうかと。それは罪と死ですね。パウロはこの時にユダヤ人に語っていましたので、もしこの中にユダヤの方がいらっしゃったらですね、それは律法と罪からの贖いっていうところですけども、私たちは罪と死からの贖いということができると思います。その罪というのは法律的な罪ではない。それは神様を抜きにした自己中心的に生きること。そしてローマの6章23節には罪の報酬は死ですとあります。罪と死というものはこれはセットなわけなんですね。ですからかつて私たちは罪の奴隷でありましたけども、罪から贖われると死からも贖われるということは言えます。そして私たちはもともとも罪人であったということを認めています。以前に水曜日だと思いますけども、水曜の礼拝が終わっていつものように家に帰ろうとしてですね、車に乗ってそこの園庭を出てですね、左に曲がって交差点に差し掛かるところで、そこの交差点ですね、自転車に乗ってですね、片手にこう缶コーヒーを持ちながらこうやってくる男性がおりましてです。で、どっち行くか分かんないで危ないからこう待ってたんですね。でさ、こっちをフラッとこう回ってこっちにスーッと来て、こともあろうに私の車の前でこけはったんです、ね、その時に思ったのは、自分でこけてどないすんねんと思いながらですね、非常に愛のない思いが出てきて、で行かれないんでもうややこしいな思って出て行ってですね、どないしたんだ言ったら、足が痛いとは言ってるんですね。その時点でまだ邪魔やなと思ってしまったんですね。そういうでも、まあ、ややこしいからとりあえず警察呼びましょうと、足痛いので救急車も呼びましょうと、そういうことをしているうちにですね、警察がやってきましてですね、事情を聞いているうちに、自転車の男の人が、あなたの車のヘッドライトが驚いてこけてしまったって言っていますと。ですからこれは、日本語で驚愕事故って言うんですねって。これは運転手さんの責任になりますと。ということですね。私は、加害者になってしまいました。 で、そこで契約している保険会社に電話してですね、まあ、こういう事情でっていう話をしたときに、そこ の保険会社の担当の方の、ね、言葉が非常にこう優しかったんです。まず、田畑様にはお怪我はございませんでしたでしょうか、って全然って、ね、もしお車に傷がいったりなんかしてたら台車をすぐに用意させていただきますって当たってへんしみたいな、ね、気持ちだったんです。で、まあ、救急で搬送されたところにもすでにもう電話してくれててですね、もうすべての支払いは保険会社がしますって言ってますのでって病院も安心してくれていてですね、まあ、それで、まあ、一件落着みたいなことで、あとはもう担当者がですね、その怪しい被害者の方も含めてすべてお任せくださいって言ってくれたんで安心してます。で、半年後に示談が成立しましたっていうレポートが来たわけなんですけども、内容を見てびっくりしまして、足が痛い言うてたのに手の治療代とかね、それとか休業保障とか含めて全額ですね200万円以上かかっていたんです。で、それでもですね、時計が潰れたとかね、靴に傷がついたとかいうことは拒絶いたしましたって保険会社も書いてあってですね、何でもかんでも払ったわけではないのに、それでも200万円かかっていたと。それで、すべてまあ終了したわけなんですけども、あの時点でですね、もし、私が、いや、私は悪くないんですとか言って主張していたとしたらですね、じゃあ過失が半分ですねっていうふうにもしなっていたとしたら、逆に問題だと思うんですね。ポイントは、私が 100% 悪いというのがポイントなんですね。ですから保険会社はすべての私の経済というか、そういう諸々の交渉ごとから全部を引き受けてくれて、それを全部あがなってくれた。ここにあがないがあったわけですね。経済的とか精神的ストレスというものから解放していてくれたということがありました。しかし私が頑張ってプライドで、いや私は悪くないって言い続けていたら、仮に 50% じゃ相手が悪いことにしましょう、何かなってしまっていたら、逆に半分しか払われていなかった、100万円しか払われずに、あとは2人でお話し合いくださいみたいなことになっていたかも分からないというですね。同じように、すべてはイエス様が十字架で 100% 負ってくださいましたと。私が罪人なんです、100% ということを認めることが必要なわけですね。そして、私たちの感覚は、正しいものが祝福を受けると。正しくないものが罰を受ける。私たちは正しくないものであるのに、なんで祝福を受けるんでしょうかって思うかもわかりませんけども、それは不公平じゃないですか。正しい人が祝福される。神様はその不公平をあえてされた方ですと。もちろん神様は不公平な方ではなくて公平な方なんですけども、そしてエコひいきというのは知らない。罪人は罪人として裁きますと。事実は、誰一人神様の前には正しい人はいないということですね。ですから自分自身で救われるということはできないという。神様は愛なんですけども、同時に義でもあるという。私たちを愛してくださいますけども、罪を持ったままでは愛せない。神様は義なるお方であるから。ですから、唯一正しいイエス・キリストを罪人として、罪人である私たちを正しいものとするために、イエス様を十字架で処分されるという選択を予定されていたわけですね。罪と正しさをそこでチェンジしてくださった。これが贖いであり恵みであるということです。その恵みを私たちにこう注いでくださった。これが十字架の意味ですと。 7節にもう一度、私たちはこの御子のうちにあって御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることなのですとあります。そしてヘブルの9章の22節、血を流すことなしに罪の許しはあり得ないのですとあります。イエス様は十字架で血を流されたという、それ以外にはもう方法がなかった。私は少年時代にその十字架ですね、いろんな海外のアーティストがこうつけている十字架見てですね、クールやなとかね、ええなと思ってましたので、友達にかっこいいなら欲しいなとかいう話してたら、その友達が2種類の十字架をクロスのアクセサリーくれたんですけども、一つはこうキラキラと光るシルバーのクロスです。でもう一種類は十字架の上に何かこうちょぼっとついているね、何かついているちょっと地味な十字架ってわけですね。でこの地味な方を見て、何やんなこれと思いながらですね、この取られへんかなと思ってね、非常にこう罰当たりなことを思っている。イエス様のこと知らないですから、これない方がいいのになとか思いながらですねそんなことを思っていたんですけども、少年アキラはですねある時教会に行くことがありました。そこでやっぱりこう十字架ついてね、おしゃれやなと思いながら見てて、十字架やりとかねでそこにハーフの女の子もいてですね、ロイドも知っているお友達になれたらええなとかいう、ちょっとチャラい思いがあって、そういう動機で教会に行きました。そこの礼拝堂で目に飛び込んできたのが、十字架で血を流されるイエス様の絵でした。ちょうどこの絵だったんですね。本当はあのパッションとかで見た方はわかると思います。もっと悲惨な本当は十字架なわけですけども、ちょっと優しくまだ描いている方ですけども、十分にこう衝撃だったわけですね、私にとっては。そこで牧師がイエス様の話をしてくれました。で、あの地味なクロス、あれ、あの、あれは、あの方はイエス様やったんやということが判明したわけですね。そして牧師がイエス様はあなたの罪のために血を流して苦しまれて命を捧げられました、そしてそれだけではなくて蘇られたのですと、イエス様を信じるだけで今日あなたは罪が許されて永遠の命をいただくことができますと、という説明を聞くや否や、これはえらいこっちゃと、アクセサリーとか言うてる場合やないやんと思ったわけですね。この十字架、私の罪のためやったと、そして主は私の救い主である、今すぐ信じなあかんわという気持ちになれた。こう単純かと思われるかもわかりませんけども、その日に受け入れる祈りをしたわけですね。その時に聖霊がそのことを教えてくれた、働かれたと、そうに違いないと思っています。イエス様と出会った夏休み終わりの1974年8月27日のこと、記憶できていますね。で、先週ですね、神様は世界の元いが置かれる前から、あらかじめ私たちを選んでくださっているということをお話ししましたけども、その日が神様の選びに自分が応答した時であると言えます。そして一年後に洗礼を受けたんですけども、皆さん一人一人イエス様を信じておられる。その時はですね、みんなもすでに予定されていて、その時々に応答されたということが言えると思います。で、まだイエス様を信じておられない方も、すでにイエス様はもう、神様は 予定されて選ばれています。一日も早くその応答をしていただきたいなと思いますね。そしてこの十字架はイエス様の愛の広さと深さを表しているものなんですね。そしていつまでもこの状態ではイエス様はなかった。復活されて3日後に復活されて今私たちと共に生きてくださいますと、それが勝利なわけですね。はい、では続けてこの8節から10節を見てみましょう。霊的祝福の2つ目、この恵みを神は私たちの上に溢れさせ、あらゆる知恵と資料深さを持って、9節ですね、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。9節、それは神が御子においてあらかじめお立てになったご計画によることであって、10、時がついに満ちて、この時のための御心が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることなのですと。日本語で奥義ってありますけども、僕ら奥義って関西の人言うんですけども、関東の方は奥義とか言うらしいですね。奥義って言われて何がか分からないけども、僕ら奥義って地味でやっと分かったんですけども、英語ではミステリーって言いますけども、昔の旧約時代にはこう表されていなかったことを今私たちに教えてくださると、そのことですね。神様はイエス様を使わしたこの隠れた理由を私たちに知らせてくださっています。その計画はもうずっと昔から、もう創世の昔から決定済みであった。それは時が来た時に私たちは集められて、天からも地からも集められて、そしてイエス様のもとで神様のそばで過ごせるようにすると。再臨という言葉聞いたことあられると思いますけども、そのことと言ってます。今日は詳しく説明しませんけども、そのように予定をされていることを知らせてくださっています。そして11節にここに3つ目の祝福が書かれています。このキリストにあって私たちは彼にあって御国を受け継ぐものとなったのです。私たちは御心により計画のままを皆実現される方の目的に従って、このようにあらかじめ定められているのです。ここにもあらかじめ定められていると、もうすでに約束予定されていますよということが書いてあります。三つ目の祝福は御国を受け継ぐことですね。神様のあの天の御国を私たちが受け継ぐんです。そこに行けるだけじゃなくて、キリストと共に相続するってローマ書に書いてありますけれども、私たちはそれを丸ごと相続するものなんですよということですね。さて、この最後の箇所の13節と今度は14節、聖霊についての祝福ですね。先週は父なる神様の祝福、そして今日は御子のキリストの祝福と聖霊の祝福についてここで書かれていますけども、最後は聖霊について語っています。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって勝因を押されました。まずこの勝因とあります。これはスタンプのことですね。イエス様のおかげで私たちはこの良い知らせ、ゴスペルを聞いてですね、福音を聞いてイエス様を信じるものとなりました。そしてイエス様に属するものの印として聖霊がスタンプをしてくれたと書いてあります。で、この聖霊というのはですね、私たちと共におられます。そして私たちを助けて慰めてくださる方です。 時々イエス様はもう天に昇られたから今は聖霊の時代とかっていうふう、だから聖霊をっていうふうにこう考える方もいらっしゃいますけれども、聖霊はイエス様を証しする霊なわけです。イエス様のことを教えてくださる、そのような方なんです。そして私たちが苦しい時にも希望を持つように導いてくださる、そういうお方なわけですけれども、その方が確かにあなたは神様のものですよというスタンプを押してくれます。で、パウロはですね、当時そのエペソというのは貿易の都市でした。貿易の中心の都市で、東の方から来るそれぞれの国からですね、エペソを通ってローマに全部物が送られていくと。そういった中で貿易商人たちが自分たちの商品にこれは私のものですという判子をしたと。そういうビジネスをですね、エペソの人たちに彼らのビジネスを通してパウロが説明しています。そのまずはスタンプの話をしてました。そして次に14節、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。今度はこの保証という言葉が出ていますね。これは手付金とか頭金というふうに訳すことができます。で、私たちがこう大きい買い物をするときにですね、家とか車とか買うときに頭金を払います。それはまず私本気ですよという意味合いというかね、だから誰にも売らないでねとかね、そういう意味でいくらか入れるとかね、そういう意味のものですね。ですから売り主はそれを受け取って、この人本気やなという保証ですね。それをもらって最終的には買うということを完了させるという、そういうものであると。ここで聖霊はそのような手付金であると。どういうことでしょうかと。で、神様は私たちにその御国丸ごと相続させるという祝福を用意されているわけですけれども、今私たちは神様からいただいている祝福もあるわけなんですね。でもそれはほんの一部なんですって。こんだけちょっと預けときますねっていう神様ね、ほんまはもっとすごいことあるんですよという証明というかね、それが地上でも祝福であって、本当に先週お話ししました永遠の命につながっていく祝福、永遠のものにつながる祝福を私たちはもうすでに約束されています。その証明のために見せてあげるねという、それが聖霊がそのことを教えてくださるということですね。ですからそのことが神の栄光が褒めたたえられるためですと、私が神様を褒めたたえる理由でありますということですね。で、この聖霊をいただくために何か私たちが必死で祈ったり断食したりとかね、奉仕したりとかね、そういうことによって聖霊が働かれる、いただけるものではないと。もうすでに私たちは聖霊の働きによってイエス様が主であるということを教えてくださった。もうすでに私たちはその時から聖霊がもう私の牛に住んでくださっていますと。復活したイエス様のあの息吹によって聖霊がもうすでに私たちの中に住んでくださっているわけです。それが内なる満たし。聖霊はいつも私と共にいてくださっています。もちろんそれはイエス様を証しする霊ですから、イエス様のされたことを、語られたこと、そのことを思い出させてくださるのが聖霊で。ですから私たちはもうその偽にスタンプ押されているわけですね。ですから誰も私たちとキリストと切り離すことができないということです。アメン。それではお祈りしましょう。 天なる父なる神様、あなたの父なる神として、また子なるキリスト、そして聖霊のそれぞれの祝福を私たちがいただいていることを感謝します。私たちがあなたのものであると、あなたは深く愛してくださるがゆえに、本当に所有ということを主張してくださっていることを感謝します。聖霊によってその勝因がもうすでに押されている、それを取り去ることはもうできないと。私たちはあなたのものであって、あなたの元に行くべきものであると。そして将来行くものではなくて、もすでにあなたの元にいて、あなたの元で安息するものであることを感謝します。私たちが頑張って何かを得るのではなくて、あなたがすべてを用意してくださって、それを私たちに与えてくださる、それを私たちはいただくだけで良いと。そのためにイエス・キリストがすべての私たちの思い出したこともないような、そのような歴史もすべてあなたがもうすでに十字架で処理してくださったことを感謝します。今私たちは自由にされて、あなたと共に歩むものとしてくださっていることも感謝します。そしてまだあなたを個人的に出会っていない方に、あなたをまた紹介することができますように、聖霊の力によってまた私たちを用いてくださいますように、あなたの霊的な祝福を感謝して、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。では続いてまた感謝の賛美を捧げましょう。